お祈りをお捧げいたします。初めての方や、また間もない方、もし、よろしければご一緒に、この者の祈りと心を合わせていただければと思います。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。天の父なる神様、今あなたの御言葉の声に、また御言葉に聞こうとしています。どうぞあなたの仰せを心から喜び待ち望みながら聞こうと聞きたいと思います。神様、どうぞこの時、あなたのことが、大イエス様のことが、聖霊様に導かれて分かることができますように助けてください。尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。学生の時に、イエス・キリストを信じた私は、ある時、こう言われました。青年会長をやってみないと。私は答えました。できますかね？まだ洗礼を受けて2年目です。その頃、私の母教会の創価福音自由教会は、約20名ぐらいの教会でした。まあ今から随分前のことですけれども、全員で約20人ぐらい、半分が学生でした。獨協大学という大学が近くにございましたので、その仲間たちがたくさん、集った教会でした。青年会長、できますか？と、尋ねられて、無理でしょみたいな。順番ですからって言われちゃって。順番で青年会長やるのみたいな。で、その頃青年会長ってですね、執事の一人なんですよ。そうなるとですね、余計プレッシャーですよね。神様、御心でしょうか？どうでしょうか？たくさん祈りを積まなかった私にとって、このことは神様からの召しなのか、あるいは周りの人たちの声なのか、はっきりと聞かせてくださいと祈らせていただき、確信が与えられてお受けしました。愛し皆さん、私たちはどうして今ここにいるんでしょうか。どのような声で神様の救いを受けたんでしょうか。決して誰彼の声ではなかったと思います。最初はそうではなかったかもしれません。周りの兄弟姉妹から本当に助けられて、祈られて、そして励まされて、信仰生活を始めたことと思います。でもいよいよ本当に救いを受けるとき、本当に学びが終わったからではない、一通りのことを終えたからではない。むしろ、神様が私を選んでくださった。そして、その召しに応えようと信じたはずです。今日は、ペテロの証明のところから、私たちのお取り扱い、そう、私がこの青年会長のことでお取り扱いを受けたように、今日皆さんのこの信仰の歩みの飯を確認したいと思っています。今日はとても有名なところを取り上げました。今日と来週の2回でこのところから ものを学びたいと思います。信仰とは何なのか、神様の選びとは何なのか、誰のために信じているのか、主のために信じているのか、そのことをもう一緒に考えてみたいと思います。聖書の御言葉に触れてまいりましょう。読んでいただきました御言葉、ルカの五章のところ、もう一度初めのところをお読みしたいと思います。さて群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。ガリラヤの田舎の中で、群衆が集まりイエス様の方に押し迫りました。船に乗り込まざるを得ない状況でした。しかしそのイエス様のそばで、またその中で漁師たちが黙々と網を洗っていた。人々が押しかけてきても、御言葉を聞いていても、ペテロは知らん顔の様子であります。何の関心もないかのように。実はペテロがイエスと出会ったのは、この時が初めてではない。四章には、ペテロの姑の病気の癒しが出てまいりますね。そこでペテロもイエス様を導いて、そこでその場面に立ち会ったことがわかります。でも、この時、黙々と洗っていたペテロは、むしろ、なぜ知らん顔なんでしょうか。イエス様のそばで、話の手伝いをするのでもない。ただただ知らん顔。自分のことで精一杯だったんでしょうか。今、イエスの話を聞いたところで、何の意味もないと考えたんでしょうか。この場面の中で、イエス様とペテロのこの様子は、私たちにも思い描くことができます。イエス様は群衆に語っていたのでしょうか。そうです。もちろんそうです。しかし、ペテロにも語っていたのか。イエス様は、ペテロが聞こうが何をしようがペテロを気にかけていたでしょう。ペテロに近づいて四節でこう言いました。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。前段でこの漁師の話がイエス様に伝わっていたのでしょうか。そんな風な感じはない。このことでイエス様はペテロを取り扱うことに決めていました。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。このことはただ単に浅いところじゃ取れないよということではありません。むしろ信仰的な言葉に聞こえます。またペテロにとってはどうでしょうか。ペテロにとってドキドキする言葉、船を出し網を下ろすことに関心があり、それを職業としているペテロには、その言葉は不思議な言葉に聞こえたはずです。 五節、先生、私たちは、夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。深みに漕ぎ出して、魚を取りなさい。でも私たちは、夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。この言葉は、ペテロの中の心の中に詰まっていること。心全体を覆っていること。話してもしょうがないと思っていたところにイエス様が先んじて言ってくださったことの反応。魚の話になれば、自分の方が専門で、その専門の言葉に、彼らしく反応したのでありましょう。この言葉で、魚を取りなさいという言葉で、心の重荷が少し軽くなったでしょうか。しかし、何一つ取れなかったというのは現実の事実です。あと一回、いやもう一回やってみたがダメだった。ペテロの心の中はこの思いでいっぱいだったはずです。まさに、ペテロにとって四節の言葉は、虚しさへの深みなんです。これだけやったのに、なおまだやれという、助けの言葉ではなく、虚しさの増幅にしかならない。先ほども言いましたように、自分のが専門なのに、深みに漕ぎ出してという、無駄なのに、またやれという、空虚な気持ちが深まるだけだ。しかし、ペテロにとって虚しさへの深みに行かないと本当の信仰に到達しない。はい、皆さん。私たちも同じ思いがありますね。やってもダメなことはよくあることだ。そんなことは誰にもある当たり前だ。簡単に片付けられてしまうようなことがある。祈れ？祈ってもダメ？どうせ。祈ったって叶えられるはずがないと。私たちはその思いを神様に取り扱われるんです。信仰どこ行ったの？あの救いの喜びはどこ行ったの？ペテロにとって、あんだけやってきた、夜通し働いた、あなたに言われるまでもなく夜通しやってきた、でもやれという、虚しさを知れば知るほど、ペトロの思いは、そこに深まる。私たちも、日々の生活の中で、信仰の中で、虚しさを知れば知るほど、どう生きたら、どう信じたらと思わせられる。しかし、主イエスにあるところの現実は、ペテロのことをはるかに超えた現実。確かに、夜通し働いたことも取れなかったこともよくわかっていたはずです。けれども、深みに漕ぎ出してという。あしみなさん、私たちがペテロだったらどう反応するんでしょうか。もうやけになってね、帰る。もうここから立ち去る。全然わかってない。と思うでしょうか。ここが私たちのポイントですよね。ここで信仰を持って進むか進むべきじゃないか、本当にターニングポイントですよね。信じ続けていいのか、どうせという思いと、いや、まだわかんない、まだ行こうか、みたいな、 自分の力でやってみようかって、私の青年会長の時と同じですよね。どうぞ覚えていただきたいんです。イエス様にあるところの現実は、私たちの思いと計画をはるかに超えた現実。そう。それに、イエス様は、覚えていてくださる。そう。はい、すみなさん。ここに、私たちの鍵がある。それは、イエス様が、ここにいるということです。イエス様が声をかけてくださったということです。イエス様がやれと言ったということです。私たちの生きる土台はここにある。イエス様がおっしゃるその言葉はまた別な計画があるかもしれないと私たちが感じられるかどうか。御言葉によって捉えられるかどうかです。私たちはね、学びますよ。いっぱい学びますよ。でもその学びを私たちの信仰によって日々の生活の中に生かしていきたいんですよ。これが私たちの歩みの信仰の鍵です。ペトロは、でもお言葉ですのでと言った。第3版まではお言葉通りですよ。この訳の違いは何なんでしょうかね。お言葉通りっていうのはまあ、従順だというふうなことでしょうか。でもお言葉ですのでっていうと、なんかちょっとペテロらしくないなと思ったりするんですよね、私は。というのは、その青年会長をやってるときにですね、私がいろいろ決めていくので突っ走るタイプらしいんですね。ですからですね、牧師からあだ名もらったんですよ。お前はペテロだと。いや、当たってるなと。あし皆さん。2017番の役はいけてますね。俺は疲れている。でもイエス先生が言うんだからどうせダメかもしれないがやってみようか。半ばネガティブな意識であるかもしれない。一晩中働いてダメだったペテロ、悩みました、恨みました、苦しみました、諦めました。この4節と5節の間に何があるんでしょうね。お言葉通り、先生が言うんだからっていうのは、どちらの役も同じでありますけれども、もっと2017番は突っ込んでますよね。謙遜な思いが加わっている役になっています。でも、お言葉ですのでって。後々、ペテロは失敗をしていきますよね。ですから、この時のこの言葉と、後の歩みのギャップが、私はどうしても拭いされないですね。でも最終的には、イエス様に十字架にかかられるときに、振り向かれて優しい眼差しでイエス様を受け入れられた。そのことを経験してペテロは変わっていく。でもこの時、どうでしょうか。ペテロのうちに転換が起きた。主が言われるならばやってみましょうという信頼。網を下ろすことと、その結果は考えてない。どうなるかわからない。網を下ろすこととその結果との間は空白。取れるかどうかは 100% 期待しているわけじゃない。神は何をなさるかもわからない。魚が取れると信じきったわけでもない。また不信仰というのでもない。でもペテロはお言葉通りにと主の言葉に従った。ここで信仰が成り立っていくんですね。疑いなく信じたという信仰でもない、淡い気持ちも神は信仰として成り立たせてくださっているんですよ。期 待と信仰の強さが本来ではありますけれども、かすかな信仰を神は汲み取ってくださるんですよ。ここに主に従うことへの確信があるんですよ。イエス・キリストがそばにいるっていうことだけじゃなく、イエス様が直接言葉をかけてくださることを、そう私たちもそのと、この経験を日々の御言葉の中でしていくんですよ。小さなかすかな信仰を神は受け取ってくださる。小さな信仰を主は導いてくださる。信仰の原点は、主がおっしゃるならば進んでみようとのからし種の信仰。CS の先生のお話の苦労がわかりますよね。子供たちがどれだけ真剣にこの前に座ってるかって毎週思います。もう、先生から目を離さず、御言葉に聞こうとしている。この信仰に、私は教えられるんですよね。どんなことがあろうと、過去にどんな失敗があろうと、夜通し働いたけどダメだったと言おうと、今、私たちの歩みの中で、どうにもできないことがあったとしても、主よ、では、お言葉ですのでって一日を始めましょう。最後にお勧めします。それはいつも言うことでありますが、今週も主と共に歩むことです。主の御言葉をいただいて生きることです。イエス様はそれをブドウの枝に例えられました。枝はブドウの幹につながって生きていける。命をブドウの木本体から養分を吸収して生きていく。枝が成長して実を結べるのは木の内にあって、つまりその幹につながって生きている場合のみです。私があなた方を選んだのは、行って実を結び、その実がいつまでも残るためです。これは決して成功の神学じゃない。かつてアメリカでも、そうすれば成功するということが強調された時期があります。でも、愛する皆さん、実を結ばせるのは誰ですか？主ご自身ですよね。樹液は枝が実を結ぶために枝に流れます。同様に私たちにイエスの教えが与えられているのは、私たちが神様の恵みを数えながら、御言葉を日々いただきながら、そう、お言葉通り、あなたにお従いします。あなたが言うのであれば、あなたは計画をお持ちなんですよね。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。そう、叶えるのは誰？自分の力じゃない。もっと言うならば信仰じゃない。こう言っちゃうとちょっと語弊があるかもしれない。でもその信仰を導くのは、主ご自身ですよね。その裏付けが御言葉ですよね。ペテロは一つの目的のために召されました。ペテロが後に実を結ぶものとなるため、主を証しするものとなるため、そう、私たちもあなたによって、神様によって、救われ、選ばれ、召されているんです。私が皆さんの会社に行くことはできません。学び屋に行くことはできません。 前にも言いましたが、牧師って何だろうと思うんです。それは、自分自身が、御言葉を誠実に取り継ぐこと、陰で、愛する皆さんのために、一分でも多く祈ること、それが私の飯だと確信します。でもそれが、お一人お一人の力になると信じています。どうぞ今週、主の御言葉に聞いて、生きて、そして主の計画をしっかりと見定めながら、すぐにはわからないかもしれない。今日の仕事が明日の何のためになるかわからない。私の信仰にとってどうなるかわからないけれども、あなたの道を主が導いてくださっているんです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。ペトロを気にかけながら、声をかけ、そして言葉を与える父なる神様の御子イエス様のこの導きに感謝をいたします。主よ、どうぞ、あなたの御前に、この一週間も、この9月も、この秋も、2023年も、どうぞ、あなたが私たちの道をお導きください。あなたの仰せから外れないように、助けてください。主をどうぞ、委ねます。一つ一つ、御言葉を教えてください。主の御名によって祈ります。